鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内で様々なジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者といえるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り伺っていこうという番組です。今週は、何週間か前に出ていただきました下野市文化協会会長の中川健一先生の、ソロバン塾、珠算塾を主催されている先生なんですけど、引き続きまして同じく下野市文化協会の今度は副会長の、高橋義恵さんに出ていただきました。で、本日のタイトルは後々説明しますけど、とりあえず言わせてください。石橋は叩きませんということでお送りします。
鈴木聡の栃木の元気。
高橋さんのプロフィールを簡単にご紹介します。下野市文化協会の副会長をされていらっしゃいます高橋義恵さんです。下野市に今お住まいなんですけれど、お生まれは大阪の心斎橋付近ということで、その後いろいろな大震災などいろいろ経験されて、ですけど平成元年に旧南河内町、今の下野市に、縁あって来られまして、そこでいろいろなボランティア活動、文化活動をされて、今大変充実した毎日を送られてるんですけど、ちょっと参考になる話がたくさん先ほど出てきまして、盛りだくさんでお伺いしたいと思います。ということで高橋さんです、よろしくお願いします。
お願いします。
最初に中川先生からご紹介いただいて、
はい、
電話でほとんど喋っちゃったっていう、初めてなんです、ああいうパターンって。
あ、そうなんですか。
来られてどんな方なんですかっていうことですけど、ほとんど人となりは、
はい、
お顔は見てなかったですけど、
はい、
とても近しい感じがする。
そうですか。やっぱりそれが結局は関西人かもしれませんね。
大阪生まれ、はい、心斎橋って言ったらど真ん中のコテコテの、大阪弁ですけど、
はい、
それは出ないですよね。
出ないです、はい、
相手が関西人だったら出るんです
ね。出ます。
どういうことなんですかそれ。
父が東京目黒出身で、はい、私が生まれる前で母と結婚して大阪へ出てきて、ゼロからちっちゃい商売を始めまして、
はい、
その中で家で、学校はお友達と大阪弁で喋りますけども、
はい、
家で喋るともうすごく怒られまして、関西弁を使うなと言われましたので、使っておりません現在に至っても。
そのお父様はそれはどういうことなんですかね。
自分がやっぱり東京出身ということをすごく意識してるんじゃないかなと思いますけど、
結構関西弁って強いので、映っちゃうんですよね。
映らないですね、うちの父。
もう断固として。
商売してるのに映らないんですよ。普通は商売してたら映りますよね。
で、なんとなくそちらの方がやりやすかったりする。今もねお元気で。
元気で。
なるほど。なかなかそういうお父様の元で育ってこられたんですけど、
はい、
今回は高橋さんは文化協会の副会長というお立場の他に、
はい、
ジャズダンスの先生、講師もされてるんですね。
はい、これも長いです。はい。
で、今日のタイトル、石橋は叩きませんって意味が一瞬分かんない。どういう意味ですか。
実は結婚した後なんですけども、
はい、
主人が優しい人なもんですから、結局自分で何か判断して決めてやる みたいな感じに受け止めまして私
そう言われたわけ
勝手に受け止めまして
なるほどそういうご主人はそうやって言ってるんだなと、ええ、いうふうに受け止めて、はい、
結婚してから子供で自分で決めて何でもやっていいんだって思うことになりましてそれで
それすごいな
だから結局、まあ南川地にグリーンタウンというところに引っ越してきてから何かこういろんなことを引き受けるみんな、皆さんと一緒にやるっていうことになった時に考えてる暇なくって、もうやっちゃおうって感じでみんなでいちいち考えてたら、先に進まないので、
石橋を叩いても渡らない人っていう言い方ありますよね、その慎重だって、まあ、栃木県人ってそういうパターンが多いと思うんですけど
そうなんですか
保守性日本一ですから
あそうですか
すんごい確実じゃないとやらない、
はい、
で高橋さんは石橋叩くことすらしないっていう、ことです
たまにはこう叩きながらね、一緒に渡るみたいなことありますけど
先ほどいろんな経験をされてるということなんですけど平成元年に、
はい、
いわゆる今大きなコミュニティになっていますグリーンタウン、
はい、
下野市の、
はい、
にまあ、最初なんか応募されて、
はい、
なんかくじが当たったってこと
ですそうなんですそれもね、
はい、
人が宇都宮転勤になってこっちへ来たので、
はい、
でいずれ東京の方に戻るだろうから家を、まあ、買いたいということで申し込ん で私は申し込んだ場所も知らず申し込んだよっていう感じであそうって感じでそれで抽選が当たった時に住宅会社からはい、電話あったんです、
はい、
高橋さん当たりましたよ結構あの時20倍超えるぐらいの倍率だったと思うんですけど
あじゃあそのグリーンタウンが分譲され始めた時ですよね、
そうですただしうちは第3期分譲なんですが、
はい、
1期と2期が、まあ、最初で、
はい、
昭和の終わりぐらいもう続けて3期もあったんですけど
今確か住みやすさで上の方のランキングの都市に下野市になっているんですよね。
そうですね。
それは、まあ、グリーンタウンあたり の、まあ、自治医科大学を含めた、文教都市っぽいこういい感じの町にはなってるんですけどそれができ始めるときにさっきお話ですとでき始めるときっていうのは昔からの町じゃないわけですから、
はい、
自治会がないじゃないですか。
そうなんです。
でそれを最初になんか頼まれたってことでいいんですか、
はい、最初入った時に第1期分譲第2期分譲のところの方たちは、はい、グリーンタウン1区2区っていうんですけど、そこで自治会があったわけですね、はい、で私たちはその3番目に入ったから、グリーンタウン3区って言われてたんですけども、はい、でそこで結局ゴミステーションもない、防犯灯もない、ゴミを捨てに行くのにわざわざ車で遥か向こうまで捨てに行かなくちゃいけないということがでありまして、それで結局町役場の方からいずれ私が今住んでるところは150件の世帯になるので自治会を立ち上げてくださいと町役場から言われたと思います。それでその当時18件か19件かのうちの地区で立ち始めた方々と一緒に、はい、役場の方が説明に来られて、じゃあもう早くやっちゃいましょうと。
普通自治会長っていうと思い込みかもしれないですけど普通男性はやってないですか。
ところがもう引っ越してきた時に、
はい、
そのグリーンタウンの最初の自治会が設立されてたところはもう女性陣がみんなやってらしたし、
もともと
私たちのみんな夫ね皆さんはそれぞれ勤めに出てるのでいないんですよね。
あしかも遠くに行ってる人なんかもいますもんね。
そうですね、東京へ通勤になって、もちろん自治団の先生もいらっしゃいますけども、はい、いるのは主婦だけなので。
そうか、
それでそのお母さんたちだけ集まって困ってましたので、ゴミステーションがない、防犯灯がない、掲示板もない。
確かちょっと町としてはね不十分になってしまいますもんね、
でこれから、まあ、できるっていう時でちょうどやっぱりみんなで町に陳情しなくちゃいけなかったんですよ。そのゴミステーションを作ってほしいという。
あでもそういうことも要望もまとめてほしかったわけですよね、町としては。
そうですね。
でもそれ勝手にやってると何を望んでおられるかわからなくて、
まあ でも私たちはやっぱり話し合ってみんなで一緒にその町に陳情しないとこういうものができないっていうのが分かったので、
あそこ で、
は
あ、
やっぱり早めに立ち上げた方がいいんだろうなということで、
先がちょっと見えたらやってみるというところが高橋さんの性格がうまく作用してるっていうかじゃあ考えて来年やりましょうじゃあその間ゴミだらけになっちゃいますもんね、
ゴミをとにかくすごい遠く車で捨てに行かなくちゃいけなくなったりとか、
それもなかなか
最初はね、でそれをちょっと言ってみたらちょっとは近くなったりするんですけど、ああでもステーション自体は、うん、ステーションの場所が予定されてるにもかかわらず作ってもらえてなかったので、はい、そういうことですね。
住民の総意をまとめて、
はい、
言うとちょっと自治体動くもんだってことそこであの、はい、勉強されたってことですね。
そうですね、私たち新住民と呼ばれてます。いまだに新住民と呼ぶ人もいるんですけど、
はい、
そういう形でやっぱりいろいろ要求ね、陳情を出したりとかいうことで必要だったわけですね。
役所もそういうふうにこう、はい、住民の人がまとめて何か言ってくれないと対応はできないから、でも全部は聞き入れられないわけですけど、そもそも最初に言ってくれないと何も考えられないわけですから、大事なんですけど、それのリーダーになっちゃったってことなんですね。
みんなと一緒にね。
わかりました。ところで突然なんですけど、はい、あなたを元気にする歌を一曲を教えてくださいということで、
はい、
そういう一曲おかけするコーナーをやってまして、
はい、
高橋さんは生き物係さんのエール、
はい、
ちょっとワンコーラスだけ聞いていただいてそのご感想などをお聞きしたいと思います、
はい、
私は今どこにあるのと踏みしめた足跡を何度も見つめ返す枯葉を抱き秋めく窓辺にかじかんだ指先で夢を
というわけで生き物係さんのエールを高橋さんのリクエストでおかけしましたけれど、この曲は何か思い出がありますか？
はい、私の母が2年前に亡くなりましたが、あの実家が、まあ、関西ですけど、
はい、
すごく介護に通いまして、でその最中にやっぱり母も歌は好きだったんですけども、うん、はい、母は知ってる歌をもうたくさん歌ってあげましたけども、リハビリのためにね、うん、一緒に歌ったんですけど、はい、自分がやっぱり元気になりたいそれとかその歌詞が大好き、
うん、
そう一人じゃないとかね、
うん、
みんなでとかそういうことで好きで、自分もすごく練習して歌います。
機会があったら今度歌ってそうで、この、まあ、エール、まあ、高橋さんの生き方自体人にこうね妙にエールを送ってる人生です。いやいやいや、
とんでもないです
で先ほど自治会長をやって その延長線上で PTA の地区部長、
それは同時ですね。
あ、同時、
はい、あの自治会立ち上げた時に そこからあの小学校の方へ地区部長を出してくださいということで PTA の方から言われて、
はい、
じゃあどなたはっていうみんなで話し合ったら、まあ、あのじゃあそれも兼務してよっていう感じで、いいですよって感じで、
その、まあ、PTA っていうのもなかなか特殊な、あの、うん、特殊なというか、あの、まあ、考えによってはやりがいのある、
はい、
なんかあのなんていい経験だったと思うんですけれど、高橋さんのお子さんたちはどんな風に育ったんですか。そんなお母さんと、まあ、お父さんは真面目な感じっていうのはあるんですけど
子供も真面目でした
聞いていらっしゃるかもしれないのでまあそんな感じで育ってこられて、その先ほどお聞きして、その以前下野新聞に取り上げられたことがあると、
はいはい、
それはあの確かゴミのことなんですよね。
あ、そうなんです、はい、文化協会に入ったのが平成3年で、その後になりますけども、はい、うちの地区グリーンタウンというところは、
はい、
最終的に1万人都市になると言われてて、
はい、
まあ、私たちが入った時にもうすでにあのそのゴミ処理をどうしようかということは町の課題だったわけですね、うん、
はい、
でそれでその下原というあの、うん、農村のところに、
はい、
あのグリーンタウンに隣接してますけども、
はい、
北部清掃センターっていうあのゴミ処理施設を作ることになってて、はい、もうすでになってたようで、はい、協定はもう結ばれてた後に入ったんかな、はい、私は、はいはい、そこはだからあのやはり当時周りがね、あの畑とか田んぼとかもうあの貴重な作物を作ってるところなので、うん、ダイオキシンを、はい、あのこう流すような施設にはされたくないという、うん、あの農家の方の思いがあって、それでその協定を結ばれて、
はい、
でゴミ検討委員会はすでにもう発足してたと思います、
うん、
でそれでそこに結局私も、まあ、たまたま自治会長を仰せつかったこともあり、うん、入らないっていうことであの誘われて、
うん、
入ったのがきっかけですね。で最終的に下野市に合併する前にまでにいろんな分別をみんなでしまして、はい、あのいろんなことを検討委員会ですからね、
はい、
であの南河内はかなりあの分別は進んだ町になりました、
うん、
でそれで最終的にそのビニールプラスチック部会のまあ、部会長という立場になって、
はい、
じゃあそのビニールを減らすのにはどうしたらいいかってまたいろいろ考えるわけですね。
原料化ですね。
原料をします、はい、でその時にあのただでもらってるあのレジ袋をね、
うん、
やっぱり先進国なんかはね、
はい、
有料にしてるところがあるわけですから、
はい、
でそれをあの有料にしたいねっていう話で、
うん、
あのみんなで話し合って、グリーンタウンにあるあのスーパーさん、
はい、
確かあの時は4店舗かなの方々とお話し合いして、
はい、
レジ袋の有料化に向けてみんなで話し合いをしましたが、うん、あのそれが、まあ、実現はできなかったんですけども、はい、あのつながりはしたとも思いますけどね、
まあはい、もうあの先ほど南河内地区は分別が進んだ町っていうことはおそらくそこの方々の意識が高くなったということはありますよね。
いやあの結局自分たちのゴミですよね、グリーンタウンって、
はいはい、
でしかもあのこう私たちはよそから来たものなので、それでそこもともと旧来あのこう農村地区で穏やかにね、
うん、
暮らしてらしたところにその新興住宅地のゴミのために北部清掃センターができ、うん
はい、
でそれ分別しなくっちゃあの大変なことになるぞということになり、うん、でこう自然にそうなっていったので、だから自分たちのゴミをどうしなくちゃいけないか
っていう、そんなにあの大冗談に構えたものじゃなくて、うんまあ、必要だったってことですね。
そうですね、
そういう意識が。
そうですね、
なるほど。でもそれが今の住みよい町につながっているとしたら、そこで高橋さんがやったことって大きかったですね、
うん、それは 確かに結果的にはそうかもしれませんけど、まあ、名前が上がってしまってはいたんですけどみんなでやってたので、はい、たまたまそのビニールプラスチック部会がこう目を引いたんですよね。そのゴミのレジ袋の有料化ってどこも取り組んでなかったし、
うん、
でそれをこう やろうっていう形になったので、それでそんな取り上げてもらった形になりますし、
まあ、謙遜されてますけど、でも高橋さんじゃないとそうなってないと思いますよ。
いや、
その誰か、はい、そういう役の人が誰かは必要だったと思うんですね、まあ、引っ張るというかまとめる、それがたまたま高橋さんがそこに巡り合ったから、
はい、
その地域にはプラスになったと私は感じました。
ありがとうございます。まあ、
誰かいやいややってるわけじゃないところが、まあ、いやいややってる人も少ないかもしれないですけど、
グリーンタウンってどうですかね、そういうところにみんな公募で入ってきたりとかね、
はい、
頼まれて入られた方もいますけど、
はい、
公募で入ってく方も結構多くって、ただやっぱりもともと皆さんの意識が高いんですよね。
もともと高い人が、
だから私なんかよりも何倍も高い人がいまして、だからそれでみんなで一緒にやってこれたんじゃないかなと思いますけど。
なるほど
、まあ、謙遜ではなくて、ね、
それはとてもいい感じに聞こえます。そういう自然にやるというのが、
うん、
まあ、高橋さん の石橋叩きませんという感じで、ちょっとこう言葉は悪いんですけど、おっちょこちょいみたいに聞こえるんですけど、そうじゃなくてよくものが見えてる人だってことが分かります。こうなんかなんていうか目足が効いてるんですよね。
いや、たまたまそういうとこにうまく巡り合ったと思います私自身は。
なんか妙なやり取りになってきちゃった
すいません。
最後に何かですね、はい、まあ、これからのライフワークでも構いませんし、
はい、
この町にこれがどんなふうにしてこう関わっていくかっていうのはありますか、文化協会のお話としても。
そうですね、文化協会こそ一番長いので、
はい、
今下野市は、新生文化都市みたいに、
はい、
タイトルを言ってくださってます。
はい、
割に文化協会も補助金もらってますけども、自分のそれぞれの分野の、私はダンスを教えて、
はい、
皆さんは何かをやってるっていう集まりでやってますので、まあ、そこの基本が自分がダンスを教えるところのパワーがね、
うん、
なくなっちゃったら、私は石橋も叩いて渡らなくなっちゃいますので、
でもしばらく大丈夫そうなちょっと情熱がまだまだなんとなくありそうな雰囲気がします。
で、あと2年に1回N 教を内田地区に、はいはい、呼んでる仲介もボランティアでしてるので、来年
すごいです、
もう決めたんですけども、
はい、
グリムの館ってありますよ、
はいはい、
でそこに文化協会で入らせてもらってるんですけど、
はい、なるほど、
今度金管五重奏とパーカッションを N 教の菊本和明さんというトランペッターで首席奏者なんですけど、うん、はい、で彼とその N 教の金管五重奏とパーカッションの竹島さんも首席奏者かな、
うん、あ、じゃあその
方々をお招きして、はい、もう日にちも決まりました。来年11月19日です。
来年、でそれを高橋さんが、まあ、交渉してるわけですね。
そうです。
なんでそんなことできるんですか。
直接交渉に行きました南河
内
文化協会時代に、
はい、
スタートした時はそのみんなの地域の皆様と会員 の,、うん、の方々にちょっとコンサートとかこう、うん、そういうチャンスを1年に1回持ちましょうということで始まったんですけど、
はい、
まずは小さく始まったんですけど、だんだんこう町も援助してくれるようになって、うん、そしたらもうだったら一流の方はちょっと呼んだらどうかってそこの過程もいろいろあったんですけど、うん、
はい、
で いきなり私 N 教に電話しまして
そ普通そういうことなかなかしないです
しないですね、
はい、
全然平気で N 教に電話して、うん、でその N 教の偉いそういうまとめる人が出てくださって、
はい、
で あのただ電話じゃ失礼だから菓子折り一つ持って、うん、実際お会いしに行って、
はい、
お話したら意気投合しちゃって、
あ
で2年に1回、はい、ね、頼めることになったと。
いやそれは大偉業だと思います。変に普通に言ったら無理かもしれません、
うん、
だってマネージャーさんっていうかそういうのいるじゃないですか。
そうそう、あとその仲介業者とか例えばなんかこう入ると
プロダクション入ったよね、
そしたらすごい高くなりますから、それそんだけのお金がなかったし、
うん、分かりました。なんか町にそういう形で少しずつこう貢献して、やっぱり本物見た方がいいですからね、
うん、でもその方やっぱり一流の演奏者の方々はやっぱりお話も一流で、そんなに何ていうかな、こう言っちゃなんですけど変な方はいませんでした、まあ、みんな素晴らしい人でした。
やっぱりこう、こうレベルが高いとそうなるってことですね。
人間的にも素晴らしい人ばっかりでした。
わ、うん、かりました。ぜひ今後もそういうちょっとした嵐を少しずつ巻き起こしていただいて、
はい、
ジャズダンスの方もずっと続けて教えて、
はい、
皆さんを楽しませていただければと思います、はい、本日は下野市文化協会副会長の、高橋芳恵さんに来ていただきました。引き続きご活躍をお祈りしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
ゴミ問題などって結構地域でいろんなことなんですけど、それをどのように解決していくかっていう参加プロセスが大事で、それを誰かがどこかで仕切ってるというかリーダーシップを取っているから世の中の問題って解決してるんですけど、この場合は高橋さんご謙遜されてましたけど、高橋さんが果たした役割は大きいんじゃないかなと思います。ということで30分いかがでしたでしょうか。今日はいつも企業さんとかビジネスをやっていらっしゃる方がゲスト多いんですけど、高橋さんのようにボランティア活動なんですけど仕事みたいに うまくこうそれを切り盛りして N 響を直接呼んじゃったりっていう、そういう地域の力がこの番組が取り上げる一つの切り口なんだということで、新たなジャンルが加わったと思います。鈴木聡でした。